の塩原敏之のしこめんねよ。はい、じゃあね、始まりましたね、塩原敏之のしこめんねよ、11月6日収録のもう第84回ですね、パーソナリティの塩原です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
はい、木村です。よろしくお願いします。は
い、というわけで、はい、まあまあ音声的にはもしかしたらその聞いていただいたらね、いろんな雑音が多いかもしれないですけど、まあまあ
みんな人の会話が
そういう人と話してんのかなって思われた
ゲストがいっぱいいるのかなみたいな、オーディエンスがいっぱいいる
まあまあそうだね、
なるほどな、なるほど、
まあこの2人の声だけが、正規のルートで進んでいるものですので、はい、それ以外はあの聞こえないものとして処理してくださいって、
いろいろとチョイスをミスりました完全に
まあでもいい場所なんですよ、ここ
すごく
ね、
すごくいい、
あのお気に入りのね、
お気に入りのところなんですけど、うん、ちょっとあのお気に入りが先行しすぎました、ね、お気に入りのとこ行きたいがちょっと先行しすぎちゃってな、まあ、何も考えてなかった
まあいいんじゃないですか、そういう時もあ
って、エアコンとか
いいですね。じゃあ最近はちなみに何をしてますか。
最近ですか。最近
前回から3週間ぐらい。
あ、前回って、
うん、あの新宿の
某所 で、
ですよ、ね、
暴力団版がまだ終わってなかった、
うん、やってなかった、
やってなかった、
終わったね、
終わりました、
ね、あ、そう、俺もね、見にも
2人ともゲストで、
あ、そうです、そう、木村もやったんだよな、あれ、
ね、そう、やったんですよ ね、
緊張するよね、
あれ、本当に嫌ですね、
嫌だった
いや、その緊張するという意味で、
やっぱドア玉で、うん、そのこの後の見やすさとか見にくさを自分が決めてしまう可能性があるから、ちょっと気使ったよね、その辺は。
責任を、ね、かなり感じる、うん、
感じるよね、
ポジションではあります
。そうだから、なんか元気にやろうっていうのだけ、なんか日和らずにやろうっていうのだけ決めてて、
そう、私もなんか大きい声を出そうみたいな、うん、
大きい声出しとけばそうそうそう、なんか芝居始まる感あるか
な、あるなってい
うあとキャラクターもなんかそういう下っ端キャラだったから、少なくともそれだけをやろうって、
私とにかく大きく真面目にやろうと思って一生懸命やろうってやってたら、うん、なんかあの緊張しすぎて、うん、なんかお客さんがなんか、うん、かなり真剣なものが始まるんじゃないかみたいな空気になって、
いや、まあだからね、笑えるような雰囲気にするっていうのもまたそれはむずいんだよね、
なんか分かんないじゃないですか、日本のラジオって特にどっちか分かんないじゃないですか、
笑っていいのかどうかね、
あの
安藤さんがその最初絡むので、うん、結構いいようにいじってくれるから、なんかあそこでようやくちょっとクスッとくる感じはあるんだけど、
これまでがね、
おどろおどろしいてか、あのセットもそうだし、うん、あの客入れ別に流れてないし、
流れてないし、
なんか異常な雰囲気で今からお葬式でも始まったなみたいなとこにいきなり出てくるのむちゃくちゃ緊張するよね、
めちゃめちゃ怖い、なんか尖り、もう自分以外が尖りに尖りまくってるから自分以外の全ての要素が
尖
り
に
尖りまくってるから、
あれで笑い取るとかさ、
そう、ま
あ、別に笑い取るのが目的じゃないけど、
目的じゃないけど、でもあれで受けてるあの人たちは本当にすごい、
すごいよね、
ちょっともうすごい
俺もその一回だけね、あの場当たりっていうかその、はい、リハをやらせてもらえるんですけど、あのみんなの他の出演者が客席で見ててくれたので、
はい、
ちょっとその辺を意識しつつ、あの実際本番もお客さんの顔をちゃんと見ながらやることに終始してみんなに訴えかけながら言ってた電源は切りくださいって言ってちゃんとみんなに語りかけるように、
もう塩原さんが一番様子がおかしかった本当に何だろうみたいな、この人は一体何なんだろうみたいな、
確かにね、動機よくわかんないし、
本当になんか本当にヤバい人来ちゃったみたいな、事故なんじゃないかみたいな、
そうね、読み方がね、
そう、リハと違うこととかは安藤さんがやってきたりするんですけど、なんかリハ、私にとってリハでなんかやんなかったやつで、うん、なんか安藤さんが、うん、なんか自分の所属団体じゃないですか、
うんうんうん、
で日本のラジオのシム・ユコですって言ったら、うん、安藤さんがこう兄さんとか姉さんたちはどう優しいみたいな感じで聞いてて、でなんか本当に普通になんか なんか本当に心の底からいやめちゃめちゃ怖いですねって
言っちゃってそう思ってたってことあの心の声が
そう、いやもうめちゃめちゃ怖いですね、今こうやってリハにないことぶっ込んでくる時点でめちゃめちゃ怖いですねみたいな、な意味でいやめちゃめちゃ怖いですねって言ったら、なんか安藤さんが終わった後にごめんね、俺もっと素敵な感じにしたかったんだって言って
ならない
めっちゃごめんってなった。
そうはなりません、
めっちゃごめんってなった。
それどのタイミングでそれ言ってくると、そのあのなんじゃん、一応さセリフがあるじゃない。
あ、そうですね、台本があ
の所属劇団がどうこうみたいに言った後の下りで言ってくるってこと。
言った後の下りですね。
あ、なるほど。
言って
そう、あれなんかちょっとフリータイムもあって、
そうそうそう、
てかそこは正直あの台本上はフリータイムないんだけど、その安藤さんがそうやってちょっと変わった感じでやってくるっていうので、後半もう一回出てくるところも、あの何そんなガキの使いじゃねえんだからよっていう後のとこも一応台本はあるんだけど、
若頭の蓮根さん
が、あのフリータイムに勝手にしてるのか分かんないけど
そう、あれフリータイムで勝手にしてました、
してるんだねそうそうそう、あれでもいい感じに、
ね、
上手にいじってくれる、すごく
ギリギリのところをいつも、
そうそう、あのキャラクターのまんまでさ、
まんまで
俺キレられたからな、なんだてめえは爽やか体育教師かって
どういうことなんかそのどういう、
服装がね、
白いジャージでした
ね、アガリスクだがカニバリズムだが知らねえがよ、
どういうことみたいな
俺も思わず吹き出しそうになっちゃって何言ってんだこいつ
私あの髪がめちゃめちゃ長いから、うん、なんかお前ゴブ狩りにしてこいって言ったろうがって言われて
無理だわ、
いや無理だわ、
ゴブ狩りで出てきたら怖いでしょ
怖いでしょみたいな
本当にやったんだみたいな、
なんかびっくり、あの後普通によくこの人芝居に戻れるな、
ね、すごいよね、
あれはすごいですね、
若頭もね、ナイスキャラクターだよねあいつね、
あれはすごい、あの
いいキャラクターだよね、
これは全員に言えることですけど、うん、若頭は、ね、うん、特にキャラデザがとても、
うん、
なんか漫画みたいで、漫画みたいでめちゃめちゃいいですね。
いいよね。
太めの線で描かれてますよね。太めの少ない線で描かれてますよ、ね。
わ、うん、かりやすいキャラですね。
吉成さんとか細めで多い線とかで描いて
る。確かにね、繊細に描かれてる。
そうそうそう。若頭は太めで短い線で描かれてる。
まあ全員キャラ立ってるっていうのもね、いいよね。その辺もなんか内芸っぽいというか。一人も落とすキャラがいないっていうのもね、うん、俺はねやっぱね強いてあげるんだったら吉岡と宮崎のあのクセモノライン、 あいつら好きだね、ああいうなんか食わせ物みたいな、なんか一筋縄じゃいかねえんだなみたいなやつ、
あのキャラは
いいよね、
そう、私も一番好きなキャラ吉岡で、
うん、吉岡いいよね、面白いよね、
吉岡と、吉岡と一森がすごい好き、
一森ってあれ
一森濱井組、
ああ濱井組か、あ
ちっちゃいスキンヘッドの
スピードタイプの方、
スピードタイプのパワータイプ
じゃない方のね、
本当にあの吉成さんとあの一森さんに関しては言われすぎてて
スキンヘッドが被るってね、
大きいスキンヘッドとちっちゃいスキ
ンヘッド、ね、スキンヘッドの描き分けすごいよね、
すごいですよね、
全然違うもんね、
可能性を感じますよ、
感じるね、
なんか髪型ちょっと被ってますよねとか言ってたのが本当にバカバカしいですよ、
ね、全然だったね、いや面白かったな、
面白かった、
いやみんな良かった、
みんな良かった、吉岡は本当キャラクター的にもすごく好きです
ね、うん、ね、いいよね、あいつね、うん、朝越に突っかかるさ、はい、下りとかすげえいいよね、
めちゃめちゃいい、
なめなこと言ってんじゃねえぞこらみたいな、
微動だに朝越が結構動くじゃないですか、
あ、そうなんだよね、ちょっと生きてるタイプのやつなんだよね、
そうそうそう、でも吉岡が全然動かないタイプだから、うん、なんかそれの対象もすごくて、うん、ここでちょっと構想経験しとくかって、
あ、そうボーリングの玉みたいにしてやるのかね、むちゃくちゃ
顔面ボーリングの玉みたいですよ
あれ面白いよね、
そうそうそう、でなんかその最後になんかいろいろ告白するじゃないですか、うん、あれもすごくあそこすごく好きで、うん、なんかこう正当に見たら、うん、なんかただこう、まあ、真っ当に裏切ってるっていうストーリーなんですけど、うん、なんか内言って結構いろんなそれぞれのキャラにそれぞれの思惑がある話じゃないですか、うんうん、だからなんか吉岡もなんか一番 組長の3代目のことを一番思っていたのは吉岡なんじゃないか説っていうのがあって、あ、
なるほど、
それで見るとあの告白がめちゃめちゃ泣ける話になる
っていう、実はなんだかんだ言ってそれゆえの行動だったみたいなとか、
その人だ、吉岡のにとってのうつせみ組を壊したのは、うん、3代あの子さん組の、うん、
あ、なるほど、
そう、土佐組だったりとかであるっていう
もうそれ復讐じゃないけど、
そうそうそう、
俺の大好きだったあの子じゃなくなってしまったっていうのが、
そ
う、
俺の、俺たちの、うん、俺たちの組長をみたいな、
うーん、なるほどね、
もうあったんじゃ、もしやみたいなの話が止まらないやつです、
うん、なんか結構その二次創作らしくいいのはさ、うんうん、その見てきた人たちの脳内でさらに三次創作が行われるみたいなのはすごい二次創作もの的なバズり方で面白いなと思ったよね。いいよ、俺好きだったのはあの吉成がとつとつとなんでこうなったのかを語るシーンが、なんかあの人が言ってることって結構そのアウトローものの普通のいわゆるよるべなくここに流れ着いちまったんだみたいなさ、そんな珍しくないパターンの話なんだけど、なんかそれを聞いている周りのやつらが口挟まないじゃんあんまり、なんかその瞬間なんかみんなも自分のこと自分の話を思い出してるような、うん、俺はこうして入ってきたなとかみたいなとかをみんな思いを馳せてるような表情に見えた、みんながなんかそれがすごいいいなと思って、なんでかっていうとそういう人それぞれ入ってきた事情が違う、うん、けどあそこに入ったら家族じゃんっていう感じが、なんかファミリーものとしてなんかいいなと思ったんだよね。その万引き家族的な最近で言うとね、うん、みたいなああいうなんか家族を形成するものとしてあのシーンすごくいいなと思って、あそこ好きなシーンだったね、う
ん、なんか理屈じゃないところで喋ってる、うん、とこというか、うん、いいんですよね。
なんかかなりよくできた作品だったね本当に、
うん、
なんかいちいちうまいなっていう、
そうそう、
なんかうまいぞ、
後ろの奥行きすげえなみたいな、うん、キャラクターたち
の、あ、そうね、そうそう、後ろのね、
語られない人たちとか以外の、それこそなんかその普段こういうことしてんじゃないかみたいな二次創作とかがいっぱいあったりして、うん、
はいはいはい、あったね、
そう、なんかそう思わせた、
うん、
本当にあの人たちが本当にすごいなっていう、ね、
なんかそういう内現の掃除系を描くっていう話でいうと、うん、今言ってたみたいにその愛は地球を救うの後ろに誰もいないみたいなさ、あの無人の教室とかさ、あと同祖人のクラスにやりたがってるギャルたちの姿とか、なんかそういうね、敵屋のバイトの子たち、何も知らずに来てる子たちとか、自分たちが犯罪に手を染めてると分かってないバイトの子たちとか、なんかそういう後ろの方も見えてきて、なんかその辺の家族感とかもね、そう、家族の掃除系がまた別のとこにあるとか、すごい内現っぽくて面白いなと思って、うん、内現だなって感じするよね。話全然違うけどね。
あの、そう、全然違うんですけど、うん、内現だったんですよ、
ね、言いたいことがね、まあ、一緒だからね、うん、一番違うのはやっぱあの議長なんつうの、あの民主主義でさ、全員がさ多数決で決めるんじゃなくて、うん、あの本当に君主制で、うん、組長にしか決定権がないっていうのは、うん、まあ、要するに王様一人いてっていう、うん、昔の国みたいな感じの、うん、描き方にしては圧倒的に真逆なんだけどね、
うんうん、
それでもすごく内現っぽい話だったなっていうのが印象的だったね。いや、面白かった。今年見た中でもかなりなんか、ああなるほど、こういう作り方もあんだと思って、
あれすごく面白かったし、その出てない構成員としてめちゃめちゃプレッシャーというか、
そうだよね、そう、次そっか、田中さんも出てないんだもんね、
田中さんも出てないから、田中
さんも出てないんだもんね、
次に作るラジオというのを結構考えてしまったりしました
ね。なるほどね。なんか八代さんとかさ、古屋敷くんとかもそうだけど、そういうさ、うん、何、文学系の二次創作家の脳みそ持ってる人っているじゃない、うん、
いますね、
うん、ああいう人たちのマインドはさ、なんていうの、演劇にああいう形で一つ落とし込めるんだよっていう例を作ったっていう意味では、うん、なんかね、すごくいい、
ね、
うん、エポックメイキングな作品だったんじゃないかなっていう感じ
です。後ろのスタイルがね、かなり独特というか、
うん、でもともとね、そういう二次創作が多い人だからね、
本家取りが本当にうまい人だから、
だからこの作品で要するに言いたいことは何なんだっていう本質を捉えてから書くから、うん、多分そういう風になるんだろうなっていうね、
うん
うん、いやすごい八代さんらしいいい作品でしたね。じゃあね、そろそろそれに行こうと思うんだけど、はい、結構これ多分長くなる話で、
おろろろ、
うん、3週ぐらいやっぱ話すことになるかもしれないんだけど、ですね、一応タイトルがね、アモ、劇団のですね、アモ調和と服毒を見てきたので改めてベック問題についてパラゴーネしようという企画です、ね、
全然 わかんないよ、本文字
がそうだよね、
わかんない本文字
が意味がわかんない。まずアモは劇団ですね、
アモはわかります、
はい、で調和と服毒はアモの前回公演のタイトルです、
はいはい、
を見てきたので、はい、改めてベック問題、ベック問題は、存在しない言葉です、僕の造語です、
ああ、はいはい、
ない言葉なんで無視してください、はい、ベック問題についてパラゴーネしよう、
パラゴ
ーネというのは便宜上今週から3週間においては議論という意味で使わせてください、
うん、
議論の言い換えをパラゴーネとさせてください、
パラゴーネ、
はい、だから、はい、俺らでパラゴーネしようっていう、
なるほどなるほど、
これ何の話かっていうと、調和と服毒っていうこの間のアモの公演が、10月17日から22日まで上野のストアハウスでやってたんだけど、これアモの第7回公演なんだけど、そのルネサンス期の美の巨匠というか芸術家たちの話みたいな感じなんだよね、
はい、
昔の話で、まあ、アモの作風、まあ、見たことある人は分かるかもしれないけど、そういうなんか史実とか、うん、実際にあったことを結構取り上げる話が多くて、
うん、
あの鹿島が出てたやつとかノスタルギアはさ、
サッカーのやつ、
サッカーのやつね、はい、当時 あのストイコビッチとかいた、うん、あのユーゴのいわゆる内戦 あの分裂したさ、
うん、
話を書いたりとか、あとはなんだろう、日本国憲法を上演するとかではあれちょっと架空の話なんだけど、憲法改正が通っちゃったんだけど野党政権がその憲法の中にこの一文だけは加えたいみたいなのをみんなで議論するっていう、一文だけ加えることを許されたから、その最終的最後の一手をどうするかっていうのをみんなで議論するみたいな、なんかそういう史実とか、まあちょっと真面目な話が多いんですけど、まあそれがすごく面白かったと。で今その最初に出てきたパラゴーネというのはじゃあ何かっていうと、元の意味原義はこれ比較なんですね、何かを比較することをパラゴーネっていうんですけど、当時のルネサンス期の西洋美術においてはですね、こんな、時代背景として絵画と彫刻とそれから建築っていう3つの表現媒体があるじゃないですか、これが互いを比較するんですね、あのそのプロフェッショナルたちが、その中でここはこっちの方が優秀じゃねとか、ここはこっちのが劣ってね、絵画はここ優秀でしょとか、いや彫刻ここ劣ってるでしょみたいなのを比較してその議論することを当時パラゴーネとかパラゴーネ議論とか言われてたんだって、
ほうほう、
なんでまあ講義では比較なんですけど、まあ、パラゴーネといったら議論っていう意味もまあありますよみたいな、そういうことについて話し合う議論みたいなことを、まあ、さらに講義の意味で今回の企画では、議論として使わせてもらいます、はい、パラゴーネしようぜって、
はい、
でも流行り言葉としてこの3週間だけパラゴーネしようぜお前らみたいな
パラゴーネ
っていう感じで使っていきます。でですね、まあ、例えば今上がってたその絵画と彫刻どちらが優れていくかっていう論争ってどんな話に実際してたのかっていうと、これ実際に調和と服毒の劇中でも出てくるんだけど、例えば彫刻物は陰影とかをつけられないじゃないですか。
そうですね、
実際に彫っちゃうとかしかできないけど、絵画ではそれを描いて表現できますよとか、
そうですね、
言い分ですね、そういう風に、まあ、解釈全然あるけど、いや彫刻だって光を当てれば陰影がね、表現できるとかあるし、あとは裏側を見せることもできるじゃん、彫刻
です、ね、彫刻はそうですね、
でも絵画はね裏側は見せれないから 2D 的な表現じゃないとだからできないじゃんとか、まあ、これも多分干渉があるんだろうけど、そういうのに対してとか、あとは 劇中で出てくるので結構印象的だなと思ったのは、その彫刻にできないものの一つで夜が表現できないですよっていうのは、
あへ、
夜描けなくないですか、
確かに時間は表現できない
です ね、 ね、そうなんだよね、なんかそういうのとかは聞いてて、おーなるほど確かにみたいなのがあって、結構ねこのパラゴーネが面白いんですよね、
うんうん、全然考えたこともなかった、
考えたこともなかった、うん、だから当時はめちゃくちゃ流行りだったらしくて、ルネサンスの時代ってその芸術が、ね、いろんな方面にボンボンボンボン生まれてきた時代だから、そういう議論がとにかく盛んだったらしいんだよね、うん、まあ、これだけでもちょっと面白いんだけど、うん、そんな中でこの3週間ぐらいは2つのテーマに沿って話をしたいなと思って、1個が今言ってたベック問題っていう、
ベック問題、
ベック問題ってもう造語なんで、
ハロルド作為
師、そうそうそうそうだからこれまあ後でちょっと説明します。
あ本当に、
ん、あそう本当にそう、
マジですか、
ハロルド先生のベックの漫画の問題のベック問題っていう、俺が勝手に読んでるものだけどの話と、もう一個は表現媒体ごとの特性を考える、
はあ、あーはあはあはあ、それはすごく面白い、
演劇だったり漫画だったり、
うん、映画だったり
って表現媒体いろいろあるけど、それごとにどんな特性があるかって話す、パラゴーネする、
うん、
っていうことは当時のルネサンス期の巨匠たちが、彫刻であり、建築でありっていうのでパラゴーネしたのとちょっとかぶるじゃないけど、俺らもちょっとパラゴーネしてみようかっていう、うん、この2つのトークテーマでいきたいなと思ってて、
はい、
まず最初はじゃあそんな2つの話の前に、その調和と服毒がそもそもどんな話かったっていうか、そのあらすじみたいなのを話すと、
はい、
主人公があのね、ラファエロっていう、
お
ラファエロわかる、
ラファエロは、うん、タートルズの赤
っていうでしょあの西洋を持ってるやつっていうねでもそれ以外のイメージなくない、
ラファエロないですね、
ラファエロないんだよね、
ラファエロない、
ラファエロないんですよ、
そう、
ね、同時期に生きた巨匠で、3人名前挙げます、
はい、
1人がレオナルド・ダ・ヴィンチ、
あ、わかる、
超有名でしょ、
わかる、
もう1人が、ミケランジェロ、
あ、わかる、
めちゃくちゃ有名ですよね、
わかる、
あとどっちも、タトルズに、
オレンジと青、
リーダーと、お調子者、
お調子者のピザが好きね、
そう、ピザが好き、祭り好きのやつと、それから今回の主人公ラファエロ、ラファエロ3人、3人出てくる中で、ラファエロが主人公だと。で、そもそもまずレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作って言ったら何か思い浮かびます？
ダ・ヴィンチの代表作、
うんうん、一番有名なのは
あ
の平良義景が好きな、はい、そうですね、
モナリザって、
モナリザ、まあ一番有名ですね。それからこの最後の晩餐、
最後の晩餐、
うん、まあ、この辺のを描いた人という、まあ、どっちも何か見たことあるよね、うん、なんとなく。あと俺今年、あ、去年か、人間展見に行った時に、うん、人間の体のことを勉強する、歴史を勉強する解剖学の話した時に一番最初に名前出てくるのはレオナルド・ダ・ヴィンチなんですよね、うん、
あ、待って
のか、そう、解剖学とか、いろんな学問に精通してるだけじゃなく、ほぼ全ての学問においてトップクラスの知識を持ってたっていう、まあ、よく有名な話、とにかく天才だったっていう、
ごちゃくそ頭がいいっていう、
何でもできちゃうスーパーマンだったっていうのは有名な話ですね、はい。ミケランジェロの代表作ってじゃあ上がるかな。
ミケランジェロ、
うん、あのね、彫刻、有名な彫刻ありますね。
あの、
うん、
ビーナスのやつですか。
あ、じゃあね、男の人の、
男の人のやつ、
これですね、ダビデ像と言われている、これ見たことあるよね、なんとなく。
あ、なんかでもそれ言われると見たことあるけど、うん、タイトルわかんない。
あ、なんかね、ダビデ像以外のタイトルも確かあった気がするんだけど、そのこういう、なんていうの、力強いというかさ、人間の筋肉、うん、これ今写真見ながら話してるんだけど、その本当にリアルな、
うんうん、
当時どれぐらい彫刻の技術がすごかったかはわからないけど、今見ても結構しっかり人間の体を表している彫刻っていう、絵で言うとデッサンうめえみたいな、デッサン半端ねえ、素描半端ねえみたいな、こういう作風が結構特徴だったみたいですね。でそれがレオナルドとミケランジェロと2人で、3人目がラファエロ・サンティなんですけど、我らがラファエロ・サンティなんだけど、考えてみるとラファエロって代表作思い浮かびます？
ラファエロ、
うん、
今一生懸命ラファエロについて考えてたんですけど、うん、あのギャグ漫画日和に出てきたなぐらいしか
ギャグ漫画日和に出てくるの？
確かね、出てくるんですよ、なんか
ギャ
グ漫画日和、よくその歴史上の人物の
話じゃないですか、うん、まあ、そういう話だもんね、うん、
あれ確かなんかなんだっけ、なんかめっちゃ 美術家同士で喧嘩するみたいな話
喧嘩すんだ。
確かなんか喧嘩、そラファエロだったかな、
うん、実はですねラファエロって今木村が考えてくれて出なかったように代表作があまり有名じゃない。ここ見てもらって2つ書いてあるの、これと今アモの特設サイトを見てるんですけど、うんうん、アテナイの学童、それからシスティーナの聖母って見てもらってるんですけど、正直ピンとこないよね、
うん、
そうなんですよ。レオナルドやミケランジェロに比べてラファエロっていうのはなんだかちょっと名前だけ知られてるけど、うん、ぶっちゃけ代表作マイナーみたいな、だからわざわざそこに視点を当てて書くっていうのはすごくなんか演劇のでありそうというか、
そうですね、
こういうのよくあるじゃない、うん、でアモの南さんはそういう、まあ、ちょっとマイナーな人を取り上げて知ってもらうとかそういうこと結構やる人だから、うん、ライフワークとしてする方なので、まあすごくアモの作品っぽいものを主人公に当てたなみたいな感じを思いながら俺は見てたんですよね、
う
ん、実際俺本当ラファエルのこと知らなかったので、マジでそのサイを振ってる忍者、仮面忍者ぐらいしか思い浮かばなかったから
全然私も
あと気性がちょっと荒い、
気性がちょっと荒い、
ちょっと喧嘩っ早いですね、
よく喧嘩する
よく喧嘩するでな、そんな感じだなと思って、見る前は思っていて、うん、ラファエロっていうのはその2人ミケランジェロや、まあ、レオナルドと違って、まあ、違ってというか2人もそうだったのかもしれないけど、結構その工房を持っていて、うんうんうん、そのみんなで、一つの大きい事業を成したりしてたんですね。それは例えば公共事業、宮殿に絵を描いてくれるとか、
うん、
あとは私的なもの、その委託ですね、委託事業みたいので、そのお金持ちが俺んちの紙に絵描いてるみたいな感じのとか、そういうのを受け持ったりして、じゃあみんなで描きに行きますかみたいな感じで、その工房で全員で一人で作ってたんじゃなくて、みんなで考えながらやってたと、
うん、
でそういう、まあ、基本的にはそのこの調和と服毒っていう話はそのラファエロの話というよりは、ラファエロとラファエロ工房の人、その人々たちのパラゴーネを描く話なんですね。
あ、その中で議論がされてたて、
うん、そうですね、工房の中でみんながああだこうだと議論すると、まあ、だから議論ものってさ、その学生運動の話だったらさ、よくあるじゃん、みんながあじりまくってさ、
うん、
いや、こういうものである、我が国はこういうものであるとか、あとは、幕末の維新者とかでも長州とかの志士がさ、あの剣客というよりは論客としてさ、みんな国の行く末をこう長城橋のやり取りをしてさ、口角泡を飛ばし話し合うじゃない、そういう感じの作り方でこのルネサンス期のラファエロ工房を描くっていう話になってますね。ちょっと変わった形というか、結構なんかへーってならない、
うん、なんか美術ものがテーマという感じでは出てこない、
うん、ね、出てこなさそうなんで、うん、なんかその辺とかすごく面白くて、あ、そういう切り口なんだって思って、うん、ちょっと最初から面白くてさ、
うん、
でこの話がどんどん進んでって、まあ、最終的にどういう話になるかっていうと、まあ、美って何よ、美しい美、
うん、
美とは何かっていうことを言及する、
むず
もっと言うとパラゴーネする話になっていくと、まあそれが最後の話、最後というかオチまでの話なんですけど、難しいでしょ、
それもだって答え出ないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、あ、いいですね、うん、そう、答え出ない、うん、なんでこんな答え出ないことをやるんじゃい、うん、と僕も思いながら見てたわけですよ、うん、じゃあこの先はさっきの 1,2 っていう2つの、ベック問題と表現媒体としての特性っていうトークテーマの他に、うん、僕がこの調和と服毒を見ながら2つのことを考えながら見てたので、この2つをちょっと紹介したくて、まず A がなぜラファエロ個人じゃなく、
うん、
工房としての群像劇としての話にしたのか、
うん、
これが1つ見ながら僕が思ってた疑問で、
はい、
もう1つ B がなぜ美とは何かという言語化しづらい答えが出ない命題を与えてしまったのか、うん、なんでそんなことを書こうとしたのかみたいなことをちょっとこの来週以降考えながら話していこうかなと思っています、
楽しみです、
まあ、はい、楽しみです
楽しみ、
はい、というわけで、今週この辺で締めるんですけど、一応、告知としては僕が12月に、肋骨未完同好会の種類となるに出ます。それからフェブラボ×羊とドラコの、あの今こそ別れ目の再演が、 あ、はい、あれが20 11月22日さんにあるので、
3回目ですか、
3回目
の、3回目、
そう、演出家が変わって3回目ですね、はい、なんかあればチャロ
ッと、12月にですね、疑似連の佐藤匠演劇祭に日本のラジオで参加します、はいはいはいはい、もう出演者が発表されてるんですけど、安藤さんと私とあと遠藤千恵さん
ああ、エンチエさんね、そうだよね、はい、ね、常連の、はい、
と、八代さんの4人で、
あ、八代さんも役者として出ると、
八代さんも出ます。
なるほど、それはね、いろんな意味で楽しみですね、
はい、
おむつ以来の、
おむつ以来の、そうですね、
八代さんの演技は見れる、
あったな、そんなの、
ケチャをやったという、
まだ知り合ってもなかった
な、そちらも楽しみということで、はい、じゃあ、今週はこの辺で締めたいと思います、はい、お相手は私、塩原と、
木村でした、
さよならっきょう。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。